お立ちいただいて、賛影546番。購読文、お手元のプリントをご覧ください。購読文、詩編32編1節から6節。いかに幸いなことでしょう。背きを許され、罪を負っていただいたものは。私は黙し続けて絶え間なきうめきを骨まで朽ち果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。その時、あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。続いて、主の祈り。プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌187番。 お添えください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記35章1節から15節、旧約聖書59ページ、旧約聖書創世記35章1節。神はヤコブに言われた。さあベテルに登り、そこに住みなさい。そしてその地にあなたが兄エサウを避けて逃げていった時、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさい。ヤコブは家族の者や一緒にいるすべての人々に言った。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさい。さあこれからベテルに登ろう。私はその地に苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神のために祭壇を作り、人々は持っていた外国のすべての神々とつけていた耳飾りをヤコブに渡したので、ヤコブはそれらをシケブの近くにあるカシの木の下に埋めた。こうして一同は出発したが、神が周囲の町々を恐れさせたので、ヤコブの息子たちを追跡する者はなかった。ヤコブはやがて一族の者すべてと共にカナン地方のルズ、すなわちベテルに着き、そこに祭壇を築いて、その場所をエルベテルと名付けた。兄を避けて逃げていった時、神がそこでヤコブに現れたからである。リベカの乳母デボラが死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。そこでその名をアラム・バクト、嘆きのカシの木と呼ばれるようになった。ヤコブがバダン・アラムから帰ってきた時、神が再びヤコブに現れて彼を祝福された。神は仮に言われた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもはやヤコブと呼ばれない。イスラエルがあなたの名となる。神はこうして彼をイスラエルと名付けられた。神はまた彼に言われた。私は全能の神である。産めよ増えよ、あなたから一つの国民、いや多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出る。私はアブラハムとイサクに与えた土地をあなたに与える。またあなたに続く子孫にこの土地を与える。神はヤコブと語られた場所を離れて登っていかれた。ヤコブは神が自分と語られた場所に記念碑を建てた。それは石の柱で、彼はその上にブドウ酒を注ぎかけ、また油を注いだ。そしてヤコブは神が自分と語られた場所をベテルと名付けた。続きまして、新約聖書ガラテヤの信徒への手紙3章15節から20節、新約聖書346ページ、新約聖書ガラテヤの信徒への手紙3章15節。兄弟たち、分かりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ法律的に有効となったら、誰も無効にしたりそれに追加したりはできません。ところでアブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちとにとは言われず、一人の人を指してあなたと子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法が無効にして、その約束を保護にすることはないということです。相続が律法に由来するものなら、もはやそれは約束に由来するものではありません。しかし神は約束によってアブラハムにその恵みをお与えになったのです。では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために 救い加えられたもので、天使たちを通して仲介者の手で手を経て制定されたものです。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合、神は一人でことを選ばれたのです。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとおののきを持って謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心の弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを憐れみを持って常に顧みてくださり、温かい眼差しで支えて導いてくださることに感謝いたします。主イエスキリストの十字架の死が私たちの罪を贖い、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに深く感謝いたします。主よ、どうかあなたの限りない慈しみと許しに応え、私たちがその恵みにふさわしいものとして主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として十字架の道を歩む群れとして導いてください。教会が聖霊によってキリストの体として固く立ち、御言葉を述べ伝え、先達者の歴史を深く学び、正しく信仰を継承していきますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。果実教会員である小野京子さんのご主人であり、小野直美さんのお父様である小野秀夫さんが逝去されました。また羊として教会に長くご奉仕をされた塚原美代子さんが逝去されました。どうぞそれぞれのご家族の上に主の平安と癒しと慰めがありますようお祈りいたします。昨年は13回にわたり受洗準備講座を行いました。今年本日から新たに開始する教会講座は、受洗志願者並びにもう一度学び直しを希望される方々 のための講座です。どうぞご参加いただきたいと思います。今世界では戦争、貧困、災害、気候変動による被害など様々な問題が山積しています。主よ、どうか御心の天になるごとく地にもなさせてください。私たちはこの混沌とした社会の中のただ中にあっても、あなたを見失うことなく主の生きた言葉を常に信じて歩み続けていきたいと思います。ただいまから破られた沈黙と題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主よ、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日様々な事情によりここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちと同じ恵みを与え、 お一人お一人を顧みてください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、悲しみ、困難の中にある者には慰めと励ましとを与え、顧みてください。喜びの中にある者も主の御名に帰すことができますように。これらの感謝と願い等を主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌51番、備えてある皆さんの白い賛美歌、お座りください。説教破られた沈黙と題しまして、中本純牧師、
自分自身の狡猾さと保身にまみれた性格ゆえに、息子のシメオンとレビが犯した過ちを前にしても、彼らのことを慰めるわけでも、あるいは抱きしめることでもなく、ただ自己保身的な言葉を口にするしかなかった父親のヤコブ、それは人間が抱え持つ罪がもたらした結果であったということができます。ヤコブと二人の息子たちは言い合いを始めてしまいますが、それはやがて沈黙へと変わり、もはやそこにいる家族の誰からも救いらしい救いの言葉を得ることができない状況に彼らは陥っていました。そうした中で突然沈黙を破るかのように新たなる土地へ旅立ちを告げる神様からの言葉が彼らのヤコブのもとに響き渡ります。一節のところで神様はヤコブに対してこのように告げるのです。さあベテルに登り、そこに住みなさい。そしてその地に、あなたが兄エサウを避けて逃げていったとき、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさい。このように ベテルに向かうように告げる神様の言葉は、何かしらヤコブをかくまうためであったとか、あるいはヤコブを哀れに思っての言葉ではありませんでした。もしくはその反対に、ヤコブを叱責する意味で神様が下した処罰でもありませんでした。このベテルに行くように命じる言葉というものは、かつて神様がアブラハムとイサクに対して語られた約束のゆえのものであったということができます。ただその約束を果たすために、ここにおいて語られる神様の言葉は、今絶望のしじまに置かれているヤコブたちの沈黙を破ったのです。それまでヤコブが抱いていた人間的な思い、まあ、つまり彼の観点から見てみるならば、シケムこそが安住の地にふさわしい場所であると、そのように考えていた節が彼にはあります。ところが、今朝お読みしている前の箇所の34章で起こったあの悲劇的な出来事がきっかけで、もうそこには暮らせなくなってしまったのです。ヤコブにとってシケムは、叔父のラバンや、あるいはお兄さんのエサウなど、これまでずっとヤコブを悩ませてきた問題というものが、ようやく一段落ついた後に安住の地として考えられていた場所です。そのシケムがヤコブの人生から取り去られてしまったのです。ヤコブにとって人生の計画というものが大きく狂ってしまった瞬間です。人一倍計略に長けたヤコブです。彼は物事を自分の思い通りの結果に運ぶということを得意としていましたし、そのことを喜びとしていました。だからこそ、そうした計画が思い通りにいかなくなったのを見て、他の人が抱くそれよりも大きな絶望感を味わったと言えます。もちろん私たち自身も、自分の人生というものに対してある程度の計画なり、もしくは理想というものを抱いたりすることがあります。ところが、いざそうした計画や理想というものが様々な形で頓挫してしまう、あるいはうまく進まないということを知らされるとき、私たちは少なからず絶望感というものに打ちひしがれてしまうことがあると思われます。ヤコブ自身もまさに今そうしたただ中に立たされていたと言えるのです。ですが、そのような絶望感を味わうただ中で、ヤコブはようやく沈黙の中に身を置くということを知ったのです。沈黙の中に身を置く。考えてみますと、これまでのヤコブの生き様というものは、見方によってではありますけれども、あまりにも雄弁な彼自身の言葉に包まれた人生であったと見ることができます。それは何も他者に対して発言した言葉ではなく、自分自身の人生に対して、このようにありたい、こうでなければダメだ、そういった頑とした思いといったものを常に身にまとっていて、そうした思いというものが、たとえ言葉にはしなくても彼の振る舞いからにじみ出ているような、そのような生き様であったということができます。ところが、ここに来てヤコブの抱いた理想といったものは、あるいは計画といったものは、ことごとく打ち砕かれてしまい、その体からにじみ出ていた雄弁なまでの態度というものは、みるみるうちに無惨してしまったのです。ここにおいてようやく沈黙が彼のもとへ訪れました。沈黙のただ中に立たされるとき、人はまず自分自身の言葉というものに耳を傾けると思います。しかし、そうした自分自身の言葉すらも尽きてしまい、自分の言葉の中にも沈黙が訪れる。 そこにおいて神から語りかけられる言葉というものがあるのです。沈黙の中でようやくヤコブは神様の言葉に耳を傾ける、その作業を開始したのです。神様はヤコブに語りかけます。さあベテルに登り、そこに住みなさい。この言葉を聞いたヤコブは2節のところで、お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさいと、そのように家族もしくは使用人たちに対して命じます。それまでヤコブの家に密かに持ち込まれていた様々な偶像もしくは飾りというものがありました。それら一切を捨てる、つまりただ神様のみにより頼む。その神様は一体どなたであるかというと、ヤコブの父であるイサク、さらにその父であるアブラハムの神であるというのです。このお方に全てを自分たちはより頼んで生きていく。そのことを家長であるヤコブは一族に対して命じるのです。おそらくこの場面でありますが、ヤコブの妻であるラケルが父親のラバンを欺いて盗んできた家の守り神の像、覚えておられる方もいらっしゃると思いますが、その像も含まれていたと考えられます。そしてそうした偶像というものを退けるとともに、ヤコブが行ったことが3節に書かれていますように、ベテルに神の祭壇を立てることであったのです。ただ神のみを信じ、神にのみより頼む生き方、これをヤコブはここに来てようやく始めたということができるのです。旧約聖書の詩編23編に次のようなとても有名な言葉が出てまいります。主は羊飼い、私には何も欠けることがないと。この詩編の23編の言葉でありますが、詩人は神様のことを羊飼いとして例え、私たち人間のことを羊として例えて歌っている詩であります。羊という生き物でありますけれども、このパレスチナ地方に暮らす人々にとってみればとても身近な生き物でありました。ですから羊がどのような生き物であるか、その性質をもよく知っていたと言えます。羊という生き物は元来非常に目の悪い生き物です。けれどもその一方で耳が良い、そういった生き物であるのです。ですから様々な外敵から身を守ってくれる飼い主、つまり羊飼いの声をたとえ遠く離れていたとしても聞き分けることができる。何十人もの人々が一斉に声を出しても、その中から羊飼いの声を聞き分けることができる。それほどの聴力を持っていると言われています。この詩編23編を書いた詩人は、そうした羊と羊飼いの関係というものを私たち人間と神様に置き換えて伝えております。私たち人間にとって最も大切なことは、語ることでも行動することでもなく、ただ静かに耳を傾けることであるのだと。神様からの言葉に対して常に耳を傾け、心を研ぎ澄ましていることだというのです。さて創世記に戻っていただきまして、神様が様々にそうしたヤコブに対して語りかけたメッセージ、今までもずっと彼に対して語りかけてきたであろう言葉がようやくヤコブの耳に届いて、彼が聞き取ることができた状態というものがここから始まります。その言葉に従いベテルにおいて祭壇を築いたヤコブの姿、しかし同時にこの聖書の箇所が告げていますのは、8節に書かれてあるリベカの乳母デボラが死んだという悲しい出来事であります。聖書には特に記載というものはございませんが、 わざわざこの箇所にデボラの死というものが記録されているということは、まあ、それはヤコブにとってかけがえのない人物であった、そうした人が神様の身元に召されたということを伝えている、そのことを読み取ることができます。しかしそれでは終わりではなかった。続く9節以降においてヤコブは神様から告げられたベテル、そしてパダンアラムからベテルへと戻り、再びそこで神様とお会いする、神様の言葉を聞くという出来事が起こったことを告げているのです。そこにおいて神様はヤコブの前に現れて、彼に新たなる命の名を告げるのです。神様がヤコブに語った言葉が10節に書かれてあります。そこを見ていただくとこのようにあります。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもはやヤコブと呼ばれない、イスラエルがあなたの名となる。イスラエルと名付けなさい。それはかつてペヌエルの格闘において神様がヤコブに対して語った名前であります。今日からあなたはイスラエルである。このイスラエル、まあ、つまりヤコブから生まれた12人の子供たちがやがてイスラエル十二部族を形成していくこととなり、その歴史というものは脈々と受け継がれ、やがてイエス・キリストへと結びつく。そのことが新約聖書のマタイによる福音書一章のイエス・キリストの系図には記されております。つまり神様と共に歩む人々の歴史であるのです。先ほどお読みいただきました新約聖書のガラテヤの信徒への手紙3章15節から20節の箇所、15節以降の箇所において、ここにおいて手紙の著者のパウロは旧約聖書に出てきます実会の掟、これは神様がモーセを通して人々に与えた掟でありますが、この実会の掟を与えられるよりも430年も前に、モーセよりもさらにずっと昔の先祖であるアブラハムは神様から約束を与えられていたということが告げられています。その約束というものが創世記12章に出てまいりますが、これはアブラハム契約と呼ばれているものであります。このアブラハム契約に基づいて、やがて430年後、それを実会の掟として神様は人々に与えたわけでありますけれども、それらの約束というものがイエス・キリストにおいて成就される、もしくは神の掟というものがイエス・キリストにおいて完成されるということをこの聖書の箇所において告げております。その際に先ほどご覧いただいたガラテヤの信徒への手紙の中でパウロが言っていましたように、アブラハムとその子孫に対して語られた神様の約束というもの、それを語る際に子孫たちとにとは言われず、あなたの子孫とにと神様が語っている、これがとても大切であるのだと言っています。この子孫とはイエス・キリストを指している、そのことを告げる言葉であるのだということを強調しているのです。創世記に戻っていただきまして、11節において神様はこのようにヤコブに告げております。私は全能の神である、産めよ増えよ、あなたから一つの国民、いや多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出る。私はアブラハムとイサクに与えた土地をあなたに与える、またあなたに続く子孫にこの土地を与える、とこのように語っております。イスラエルと名乗りなさい、とこのように新しい命の名前を与えられたヤコブであります。新しい人生、新しい命を歩むようにされる。 それは様々に形や状況は異なれど、私たち自身も日々の生活の中で実は密かに望んでいる事柄であるのではないだろうかと、そのように考えさせられるのです。しかし聖書はそうした新しく生まれ変わるという状況を望む私たちに対して一つの事実を告げております。それはここにおけるヤコブが置かれた状況を見てみると分かりますように、完全なる沈黙のただ中でそれは起こされるということであります。沈黙、私たち自身がこのように新しく生まれ変わりたい、このようになりたいと願っているけれども、しかしそれらは私たち自身の言葉ゆえに本来の命の輝きというもの、向かうべき方向というものが知らず知らずのうちにかき消されてしまっている。私たちに本当の意味で新しき命、新しき道を示してくださる神の言葉というものは、もはや自分の言葉すらもかき消された沈黙のただ中において起こされる、そのことを告げるのです。ここにおいてヤコブが新しく命じられた、名乗るように命じられたイスラエル、このイスラエルは紛れもなくイエス・キリストに至る名前であります。キリストを指し示す名前であると言えます。そうしたキリストに至る歴史を紡ぐものとして、神様から与えられた約束を携えて神と共に歩むようにされたヤコブ、イスラエルの姿があります。私たち自身が今朝こうして教会に招かれているのも、紛れもなくイエス・キリスト、救い主であられるこのお方の招きによるものであります。私たちはキリストの救いの招きを受け、このお方による罪の贖いと復活の命の約束を携えて歩むように招かれているということができます。それは地上での生活を終えてなお、キリストが再びこの世においでくださるその終わりの時を待ち望むようにされている命であるということができます。私たちの命はこの地上での生涯をもって終わりではないのです。それは永遠に至る命であるということができるのです。だからこそ私たちはこの一瞬一瞬を心からの沈黙をもって神様の御言葉に耳を傾けるものとされているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちがふとした拍子でこの人生のただ中で被る沈黙、実はそれが私たちにとっての災いではなく、かけがえのないあなたからの御言葉を得る尊い時であるということを聖書は告げます。時に私たちは自分自身に絶望することがあります。周囲の人々から心ない言葉を投げかけられ、そうした環境に絶望することもあります。しかし私たちの命の本当の価値をご存知であるあなたが常に私たちに言葉を投げかけておられる、その事実を聖書は伝え続けるのです。私たちの一人一人の人生が向かうべき場所は救い主イエス・キリストである、そのことを徹頭徹尾伝えるのです。どうか今朝教会に集められたお一人一人にあなたからの祝福の言葉をお与えください。とりわけ過る日に愛するご家族をあなたの身元にお送りした方々がおられます。どうかそうしたご遺族の上に豊かなる励ましと慰めをお与えくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌448番。 お座りください。お立ちいただいて正英541番を歌い祝祷いただき、高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。